ないっしょ。
そんなことないっしょ、第169回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
のりこさん、速報です。
はい、
本日起きたニュース、お届けしたいんですけども、
はい、
竹内がですね、
ロー
ソンで T ポイントカードを出して恥をかくっていう、ね、あのね、
最新ニュースです。
最新ニュースなんですけど、はい、僕のツイッターをフォローしてくれてる人はお昼間これちょっとつぶやいたので知ってると思うんですけど、すっごい恥ずかしかったのね。
はい、
ローソンはポイントはポンタカードなんだよ。
はい、
ね、なんだけど、うん、なぜか僕 T ポイントカードを出したのね。で、店員さんが、申し訳ございません、当店ではポンタカードか何だかローソン何だかカードしか使えないんですっていう丁寧に謝られて、あ、すいませんみたいないうことが起きたんですけどね。
はい、
これポンタカードってさ、ローソンとかさ、ゲオとか、あとなんだ、ケンタッキーとかもポンタカードなんだよね。
あ、ケンタッキーも使えるんですね。
そうそう、何社かやっぱりこれ T ポイントカードみたいにいろんなところで使えるカードではあるんだけど、こうね、ポンタカードってカードの形はしてるんだけど、
はい、
普通のプラスチックのカードなんだけど、なんかね、どっかになんていうの、磁気があるわけでもなく、
じゃあどうやって読み取ってるんですか？
なんかね、 IC チップが埋め込まれてる感じでもないのね、なんかね、雰囲気的にね。で、ローソンでこれを出すと、はい、カードの裏にバーコードがあるのね。
はい、
で、これをピッて読むの、バーコードを。それだけでポイントが貯まるの。
あ、だ
これカードの意味が、こんなでっかいカードにする意味がどこにあるんだとバーコードだけを、なんだったらなんかシールかなんかにしてもらって、
はい、
それこそ T ポイントカードに貼っときゃいいじゃん
なんで
したらさ、なんか T ポイントカード出してもさ、あ、このバーコードはポンタカードのバーコードだってピッてやればいいだけの話なんだけどさ。
あ、つまり T ポイントカード1枚で2箇所で使えると。
そうそうそう、だから、うんうん、ほら今いろいろ競争があるんだよ、ポイントもさ、共通で使えるポイントで、うん、T ポイントは例えばローソンで使えますよとか、
はい、
あ、ローソンじゃない、ファミリーマートで使えますよとか、まあ、当然ツタヤで使えますよとか、
はい、
ね、あって、いろんなところで T ポイント使えるでしょ。ポンタカードも似たようなことやってて、ポイントカードはそのバーコードだけ読むんだったら、バーコードシールにして T ポイントカードに貼っときゃさ。
まあそれも一つの案ですけど、やっぱりなんかこう T ポイントカードにちょっとこう、うんうん、僕の場所貸してみたいな、
うん、
そんなイメージになっちゃうから、やっぱカードを分けた方がいいんですよ。
だってカード2枚持ってるのうざくない？
まあまあ、うざいかもしれないですけど、
もうさ、だったらもう1枚でいいじゃん、バーコードでいいんだったら、ポンタカードが
そしたら
でさ、それこそね、うん、IC チップもさ、入ってるやつ多いじゃん、ね、はい、カードで IC チップでっていうのが、でこれもさ、なんかさ、右と左に大体ついてるんだよね、カードの。
あ、そうなんですね。
なんか左についてる。で、多分読み取る位置って決まってると思うんだよ。
はい。
で、反対側、右端にもう一個 IC チップ埋め込んどいてさ、
はい、
こっちから入れるとこのカードで、こっちから入れるとこのカードみたいなさ。
じゃあ表は T ポイントのイラストで、裏が。
そうそうそうそう。
ポンタカードのイラスト。
そうそうそう。
あ、それいいですね。
共通のやつ作ったらなんか、
うんうん、
すげえ流行りそうな気しない？
あ、それいい案ですよ。
それいい案かな。そうかな、うん。そんなにいい案じゃないと思うよ。
いや、私はいいなと思いました。
なんかね、T ポイントカードはなんか磁気なんだよ。
うん、
ね、黒いバーで磁気で多分やる、うんうん、読み取るのね。
はい。
で、これもさ、そんなにこんなカードの大きさいらないはずなんだよ、多分。だ、半分ぐらいの大きさでいいんだよ。
まあ、でも今あのサイズが標準ですからね。
だからこのサイズでみんな作っちゃうから邪魔になるんだよ。もうちょっとなんかもうちょっとか、とりあえずポンタカードはさ、シールにしよう、これ。バーコードシール。 ね、バーコードのシールとポンタだよって書いときゃさ、それを T ポイントカードに貼っときゃいいんだからさ、ね、そういうの誰か作ってください。ということで、ね、今週はですね、のりこさんね、たくさんお便りいただいておりまして、
はい、ありがとうございます、
すごいね、挑戦的な、ラジオネームの方もねいたりしまして、
いらっしゃいました ね、
のりこさんちょっと緊張気味ですか今週は。
はい、
大丈夫ですか。
でも大丈夫ですよ、
一発撮りですよ。
はい、
噛んだらすごく失礼ですよ。
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、いうことで、今週このお便りという形でですね、我々に元気を提供していただいたリスナーの方の大切なお名前を今からのりこさんが読んでいきますので、
はい、
皆様聞いてください。
はい、ではこの番組はバナナ王子様、カエルヒョコヒョコ、ミヒョコヒョコ、ヨンヒョコ、ゴヒョコ、ムヒョコヒョコ、ナナヒョコ、ハチヒョコ、クヒョコ、ジュヒョコさん、トモさんさん、バロンさん、札幌マーシーさん、西に良いパパさん、カステルさん、カズママさん、コジー841さん、キズナイジさんの提供でお送りいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございまして、
はい、
ね、先週のオープニングで、
はい、
クレミアソフトクリームの話したのって覚えてますか。
はい、あの濃厚なソフトクリームのお話ですよね。
すっごい濃厚ですっごくうまくて、うん、でも食べたくて食べたくてしょうがなくて、近くにたまたま売ってるところがあったから、
はい、
行ったらシャッター閉まってて年末まで改装でお休みですっていうがっかりして帰ってきたって話を先週したんですけど、
はいはい、
今週ね、またちょっともうちょっと遠くに売ってるとこ見つけたからそこに食べ行くと、ね、いう話を、ね、先週したと思うんですけど、
はい、
行ってまいりまして、
はい、
ね、まあ、ちょっと遠くだったんで片道ね車で1時間ぐらいかかるかなっていうところだったんで、ちょっとねもう娘もすごく楽しみにしてて、もう朝早くね起きまして、はい、休みの日だったんですけど、はい、何時だったかな、9時、そうでもねえか、そんなに早くねえか。朝9時に起きましてね。
うん、そんなに早く
ないですね。そんなに早くないね。で準備して、
はい、
よし出かけるぞ。まあちょっとした旅行ですよ。
そうですね。
もう1時間、はい、片道1時間のね、
はい、
場所ですからね。でまあ車走らして、もう高速で1時間ですよ。結構な距離ですよ。
結構な距離ですね。
で高速乗りましたと。
はい、
ね、で楽しみだねなんつって、
うん、
みんなで高速乗って、で、うん、一番最初すぐにねサービスエリアがあるんですよ、まあ、サービスエリアにこうやって寄ってくのもやっぱりこういう、ね、旅行といいますか、ちょっと楽しみの一つじゃないですか、
はい、
でまあ、ちょっと寄ろうかなんつって一番近くの ね、市原サービスエリアというところにね、
はい、
寄って、まあ、なんだったらちょっと朝ごはんとか食べようかなんつってね、寄ったのね。で寄って、まあ、僕ほらあの車がね、
はい、
あのアウトランダーの PHEV っていうね、電気自動車に乗っておりますんでね、
そうですね、
サービスエリアでちょっと充電をして、
はい、
で充電30分充電するらしい、30分ちょっとじゃあ、ね、ご飯でも食べようかなって、うん、で中入ろうとしたらちょっとソフトクリームが売ってたのね、あのあるじゃんソフトクリームのさでっかい作り物のやつが、ね、
あ
よくあるやつ、あれが置いてあったから、
たまにお人形さんも一緒にいますよね。
ちょっと見に行こうぜと、うん、どんなしょぼいソフトクリームってか見に行こうぜなっつって
ほらほら、
ね、で見に行ったのさ、
はい、
したらねクレミアソフトクリーム売っててさ
もう早くも
早くももう 家出て15分くらいよでそこで、
はい、
売ってるねえなっつって食うかじゃあ食うかなっつって500 1個500円なんだよあれ
結構しますね
ソフトクリーム1個500円でうちの嫁さんと僕は、まあ、その世界のクレミアソフトクリームね、
はい、
まあ、娘にどうするっつって プレミアソフトクリームこれ食べたかったでしょっつって、すっごい美味しいんだよっつって、したら、うん、チョコのソフトがいい普通のチョコレートのソフトクリーム娘食べてでね、1日大冒険の予定だったんですけど
でも15分で、
うん、片道15分で終わりましたすごい終了って感じ。
でそこで、まあ、そのソフトクリームと朝ごはんも
朝ごはん食べた
食べて、
うん、で、次 の, あのインターチェンジで降りて、
はい、
で下道で帰る、普通に下道で帰れる距離だからね
というとトータル何時間ですか。
うんと1時間半ぐらいかな。ご飯食べた時間が30分あるから、
うんうんうんね、まあでも近場に見つかってよかったですよね、うん、
午後から暇だったね
じゃあその日午後は何をされたんですか。
午後からはねちょっとねせっかくだからね庭の手入れをちょっと芝生の手入れをしてましたね。
ああ3人で、
はい、でもねこれね、これね、ええ、プレミアソフトクリームはね、
ええ、
本当に美味しい。
やっぱ濃厚、もうその通りでした。
すっごい濃厚でね、やっぱりね渡される時に、
ええ、
あのこれすぐ溶けちゃいますから、
はい、
気をつけて食べてくださいなんつって
言われましたか、うん、
すっごいうまかった。これね、あのね、結局うちの、 その一番近くのサービスエリアでも売ってるってことは、あのね、多分人気があって500円って高いけど人気があって、
うん、
結構だからどんどんどんどん今いろんなところで売られてるんだと思うのね。
はい、
だからねのりこさんの家の近くにも絶対あるから一回食べて、
ちょっと探してみましょうかね。
探してみて、
うん、
ね、
で無事見つけたらここで報告しますよ。
教えてくださいぜひね、
はい、
すっごいうまいから、もう本当にうまい
濃厚なソフト
クリーム、また行っちゃおうかななんて、
うん
うん、思ってますよ。
はい、
いうお話です。
はい、
大冒険でした
大冒険の予定だったのが、
まあ、それは話は置いといて、
はい、
ね、今週の話なんですけども、ね、
はい、
本当だったらこの時期に、
うん、
もうね10月半ばぐらいに、
はい、
あの NHK の紅白歌合戦の司会者の発表がもうされてるはずなんですよ、
言われてみたらそうですよ ね。
いつもだったらされてもうとっくにされてる、
うん、
で、今年は今、今はね10月24日、
はい、
土曜日、
はい、
今の時点でまだ発表されてないんですね。
なんかあのね、タモリさんがなるとかならないとかっていう話も、
そうそう、で 噂だとタモリさんが総合司会 で、うん、で、その紅白の司会を、
はい、
あの NHK の朝の番組やってる V6 のなんたかさん、
いのち、
そう、あと NHK のアナウンサーのなんたかさん、
うどうさんですかね、
でかな、で、
はい、
がやるっていう噂があった。で、白組の司会をもしかしたら、はい、なんだっけ、新沼謙治じゃねえよ違う大御所の演歌の人、もう今 NHK の紅白はあの出ないよっつって、北島三郎さん、それ、
北島三郎さん、
なんで新沼謙治が出てきたかな
わからないです
北島三郎さんが司会をやるなんて噂もあった。
それは今の初耳でした。
らしいのね、
ええ、
でいろいろあったんだけど、で今年はほら全然、ね、その歌的に注目されてるというか、
はい、
売れた曲がほとんどないでしょ。目玉がないんだって今年全然。
ああ去年は確かアナと雪でしたよね。
そう、
うん、
で毎年なんかあるんだよ、大ヒットした曲とかさ、
うん、
まだあのヒットはしたけど各曲まだ全然生歌では歌ってないとかさ、
うん、
いうのが必ずあって、それが紅白の目玉になってるの。今年は一切ないんだって。それが思い浮かばないでしょ、全然何も。今年ヒットした曲って何ですか。
今年ヒットした曲、
まあ、実際多分ヒットしてるのは当然 AKB のグループのなんか曲とか、EXILE とか、
はい、
その辺なんでしょうねきっとね、上位を占め、それこそジャニーズの人たちとか、
うん、
なんだと思うけど、本当に大ヒットしましたって誰もが、国民誰もが知ってますって曲ないでしょ。
ないです、今思いつかないですね。
でしょ、
ええ、
で なのでしょうがないからこの司会者をその大物要はタモリさん持ってきて総合司会タモリさんで三十何年ぶりの司会ですなんつって、はい、っていうことだったらしいんだ。
そうだったんですね。だけ
ど、ええ、直前になってそのね、そのニュースの記事とか読むと、うん、タモリさんとうまく調整できず、
はい、
事務所と揉めたなんていう記事書いてあるところもあったけど、で急に、要は辞退したという記事があって、はい、で今白紙に戻してる状態ですということらしい、でもしかしたらこれ、うん、この番組が配信している時にはもう発表になってる可能性があるので、
うん、
もし発表になっちゃってたら、あ、今から僕が言う予想はもう皆さん答えも知ってる状態で、
はい、
竹内が、10月24日に言ってた予想が合ってるかどうかっていう答え合わせをしていただければいいですし、
はい、
まだ発表になってなかったら発表になるまで一緒に考えて予想しましょうと、
はい、
ね、いう話ですよ。でね、
今
年じゃ紅白司会は誰がやるの？いや特にさ、ほらなんていうの、その大河ドラマとかさ、
うん、
あと朝の連続ドラマみたいなさ、連続なんちゃか小説、はい、
連続あの朝の
ね、
テレビ小説、
そう、あの辺ですっげえなんか大ヒットしてるっていうのもなんかないじゃん。だいたいあの辺でさ、うん、主役やった俳優さんが司会やったりするじゃん。
そうですね。
でそれもなんかいまいちパッとした感じもないじゃない。で僕の予想です、
はいはい、
今年の紅白の司会はどういった形になるか、
はい、
これ当たってたら褒めてください。
わかりました。
外れてたらばっかでーって言ってくださいね。今年は司会はスマップです。
スマップ、
スマップ
で、それは なぜですか？
あのね、スマップは今年NHK ののど自慢に特別なゲストとして出てたり、でその中で香取慎吾さんは一緒に司会をやってたり、はい、あ の, のど自慢のね、
そうなんですか、
結構ねやってるんで、去年までは、
はい、
嵐が白組の司会をずっと何年かやってたでしょ。でやっぱり NHK としてもジャニーズ枠はある程度確保してる、
うん、
ジャニーズを捨てるのも厳しいっていうのもどっかにあって、
うん、
で多分スマップ今までほら中居正広さんだけの司会は何回かあって、はい、だけどスマップ5人ってのはない。で去年まで嵐5人で司会っていうのは、はい、あ、これはこれでありなんだっていうのは多分手応えとして持ってるはずだから、スマップを司会にするはありだと思うのね、NHK としてね、
はい。
で、僕ここから予想ね、
はい、どうぞ。
総合司会は、今年は中居正広さん、
はい、
総合司会、
総合司会中居君、
はい、スマップのあと4人が、はい、白組と赤組に2人ずつ分かれて司会。
ちょっと待ってください、女性の赤組の方に2人男性が行っちゃう、
うん、あのこれ別におかしな話じゃなくて、
うん、
数年前、何年前かもう覚えてないけど、はい、鶴瓶さんと、
はい、
中居正広さんで、
はい、
紅白の司会やってた時もあるんだ、
はい、
鶴瓶さんが白組で中居さんが赤組でみたいな時があったんだよ確か。
え、何年、
2、3、4年、5年前だから、嵐がやる前よ。
あ、
嵐が何人か連続で司会やるその前で確か。
いや毎年ちょっと見てたんですけど、そこはすみません、ちょっと飛んでしまいました
っていうのもあったから、ね、白組じゃない赤組の司会が女じゃなきゃいけないっていうのもない。
ああ、そうなんですね。で
だからといって、その赤組の司会をどっかのまた女優さん連れ一人で連れてきて、
はい、
白組スマップ5人っていうのはちょっとやっぱりバランスが良くないから、
はい、
で中居さんはずっとあの司会は何度も紅白やってるから、もう総合司会今年はね、
うんうん、
総合司会で白組と赤組が2人ずつ
それが竹内さんの予想。
その2人ずつもちょっと予想していきましょうか。
はい、じゃあ赤、じゃあまず白の2人は、
白の方が多分、
はい、
香取慎吾
はい
さん と草薙さん、
あ、この2人確か仲良しでしたよね。
で、赤組の方が残り2人ですよ、
うん、木村と稲垣さんと、
そう
木村拓哉
そう、
うん、
ですよ、いうことです。
はい、これ皆さんこれメモしましたか？
これもう確定です。
確定、
はい、
じゃあもし当たってたら竹内さんにお褒めのメッセージをいただければと思います。
当然ですよ、 もし当たってたらお褒めの言葉どころじゃないですよ。もうなんかください、
なんかくれって、
みんななんかください。なんだそれ。
外れてたら？
外れてたら、全力で謝ります。
わかりました。
いやでもそうだと思うんだよな。なんかじゃああれです、うん、せっかくだからのりこさんも誰かちょっと予想しましょう。白組司会が誰とか赤組司会誰とか、まあ、一番普通に考えたら総合司会は、うん、要は NHK のアナウンサーさんで、
有働さんですね。
で、赤組は NHK にすごく縁の深い、今ちょっと NHK と関わりの大きい女優さんで、白組はまあちょっとその時々かな、
うん、赤だったら、まあ、例えば今年の大河だったら井上真央さん、
うん、ただね
真央さん前しましたもんね。
今年のではね、来年のなんだよ大体ね。
来年は確か
大河の主役の人が
真田、
うん、
なんとかでしたね。
知らない、僕大河一切見てないんでね。
そうですか。
一切見てない。
来年あれですよ、
何
主役だったかな、倍返しの人、
倍返しの人
名前を忘れて思い出せない。
倍返しの人、
はい、
でも倍返しの人は名前言わずにどんどん、なんだっけ、
ね、
その倍返しの人はね、
はい、
あのタモリさんと同じ事務所なんだよね。
あ、そうなんですか。
同じ事務所で田辺エージェンシーのあれで、
はい、
であのやっぱりなんかね、同じような揉め方をして、その倍返しの続編を、
はい、
やめてるんだよ。噂だとね、噂だとね、あくまでもね。本当は、はい、あの TBS は、
はい、
あの倍返し続編を倍返しで全部済ませようとしてると思う。半沢直樹の事件簿、ね、
違う。
あれの続編を作る予定だった。だけど、結局やんなかったじゃん。
やらなかったですね。
ほら、ね、まだ出てこないよ。悔しいな、出てこないの悔しいな。大体僕がこうやって喋ってる時にちょっとね、陰でねちょっと検索するんでね。
奥さんが菅野美穂さん。
そうね、じゃあ菅野さんっていうところかな。
菅野さん、
わけわかんない。
菅野さん
でね、でね、で、決まっててオファーしてたんだけど、その続編があるっていうのを事前に、はい、マスコミに流した TBS が、でこれでなんか気に食わなくてやらねえようになったっていう噂があるのね、うん、で今回のタモリさんの件も、もうほぼ決まってたんだけど、
はい、
要は情報流れちゃってマスコミに流し NHK に流して、
はい、
で、なんかへそ曲げて辞退っていう噂はあるのね。
そうだったんですか、うん、
らしいよ。よくわかんないんだけど、
でもタモリさんの司会見てみたかったですね。
ね、
うん、
でもまあそうなんでもないと思う。でもほら去年の紅白はタモリさん司会じゃなくて、あの審査員やってたね。
うん、あ、そうでしたっけ。
審査員やってた確か。で確かね、オープニングの一言をタモリさんがなんか言ってた気がする。
あ、本当に毎年見てるんですけど、すいません、そこを抜けてました。
ね。もうね、僕ね紅白はね、
はい、
こう番組の過去に1回か2回喋ってると思うんだけど、
はい、
1回だけねすげえ悔しい年があってね、
うん、
あの当時僕は電気屋さんに勤めてたのね。
はい、
で電気屋さんは31日まで12月31日まで当然お店やってるわけですよ、で、31日お店閉めて、
はい、
電気屋さん何をやらなきゃいけない、まあ、電気屋さんに限らずね、お店やってる人はみんなそうだと思う、うん、何やらなきゃいけないかというとお正月の準備しないと次の年明けの一発目のオープンの時にはもうお正月にしとかないよね。で、こればっかりは12月中にやるわけにいかないんだよ。お店閉めてからやるしかないんだよ。お正月の準備だけは。はい、で、店閉めて正月の準備して、で、さよならってなると、どうしてもね、12時過ぎちゃうんだよ。その準備に時間かかるから。店閉めてからやるから。で、そうすると、僕が電気屋に勤めてる時は紅白は見れなかったの、生で。
あ、じゃあビデオ撮ってた
とか。そうで、ビデオ撮ってたの、で、すげえ余裕をこいて、ちょうどね、すげえ見たかった時なんだよ。ダウンタウンの、
浜ちゃん
が出た時だったかな。
歌手デビュー、歌手として活躍した年、
H ジャングルで出た年、ね、確か。でその時に出てて、はい、出てたのはちょっとお店のテレビでチラ見した。ああ面白そうだ。でも僕は録画してるから、うん、僕の紅白は、夜中の1時スタートだからっていうね今見ないよなんつって余裕こいてやってた、で、家帰って、
はい、
でよしもう録画したの見ようと、
はい、
ちょっと今年ちょっと楽しそうだからちょっと楽しいだねっつって、で再生、まあ、テープでその時ねビデオテープで、
うん、
ビデオ再生って言ったらなんかね青い画面がずっと画面に映ってあれ青いぞ NHK 青くなったみたいな。でね、よくよく調べたら、
はい、
ずっとね NHK だから1チャンネルを録画しなきゃいけなかったのが、はい、何を間違えたか2チャンネルを録画してて当時の2チャンネルって言ったら、はい、ほらあれですよ、ファミコンをつなげる場所だから2チャンネルはね。
ああ
何もファミコンの電源入ってない時はもう青い画面なわけですよ。
はい、
ね、いうことで永遠4時間ぐらいね青い画面がずっと録画されてるの。だその年の回だけちゃんと見てないんだよ僕。
それが竹内さんの紅白ですね。
そう、なんか毎年毎年ちゃんと見てるんだけど、
うん、
紅白だけはなんとなく見てるんだけど、その時の回だけちゃんと見てない。
じゃあ後からダイジェスト版みたいなのをご覧になりました？
ない。だないじゃん。だってそういうの
出ない
じゃん。
その時なかったですかね。
ないな。ないな。
ここ最近ですかね。次の日に
バ
ッと流すでしょ。
しばらくネットで配信したり。
いや地上波でもやってましたよ。やってるの。
そうなの。BS とかじゃなくて。
あ BS かな。ちょっとすいません。なんか地上波でやってた。
さすがに地上波 NHK の総合ではやらないでしょ再放送。
こうダイジェスト版っていう形で。
あダイジェストか。
うん、あ全部じゃないですよもちろん。
ダメ、その頃は多分やってないです。
やってないのかな。
それが悔しくてしょう。いうことで。
はい。
でなんだっけ。
紅白。
紅白誰が司会なのかっていう話。もう何ですか何ですか。
坂井雅人さん。
坂井雅人。
はい。大変失礼いたしました。
じゃあ白組が。坂井正明さん、
坂井正人さん、
そっちの方ね、はい、
そっちの方
のやつね。で赤組が
じゃあ菅野美穂さん。
あ絶対ないでしょ。
絶対ないな。
まあ夫婦ですげえ話題にはなると思うけどね。
うんうん。
まあ無理だね。
大河ドラマのじゃあ女性のメインキャストの方はどなたですかね。
知らない。
うん、
いや大原玲子じゃないかな。もういない今いないか。大原さんいないか。いつのもういつで止まってない時代。いつで止まって
んだろ
う、ね、いつ
で止まってるんですか。
大河ドラマで大原玲子出てきちゃうな。どこで止まってるんだろうね一体ね。
まあいい。和田アキ子さんとか。
あのね和田アキ子さんは今年紅白出るか分かんないよ。
え毎年出てますよね。
毎年出てるけど、
はい、
すっごいなんかアンチが多いというか、
はい、
なんで和田アキ子さんが紅白出るのっていうのがすげえ毎年言われるじゃん。 CD もほとんど売れないのに、うん、なんでヒット曲もないのになんであの人は出るのっていうことを言われがちなんで最近ずっと、
はい、
僕は出てていいと思うのね。 要は あれはあれで、すげえ言い方悪いけどお飾り的な感じでも、
はい、
よし、あの赤組にこの人いるからなんか締まりますみたいな感じの立場でいてくれてていい人な気はするの、
はい、
だけど最近言われがちだから紅白に出るかすらわからない。
いや出るでしょう。
いやわかんない。いやわかんない。いつだって一時出てない時期もあったからね。ずっと出てたわけじゃないからね。
うん。
だからいつ切られてもおかしくない。
切られる。
おかしくないですよ。
あ、
ね。
そう今年そうか。まあまあ発表になるまでわからないですね。
でもいいな、なんだかんだ言いながら最終的には総合司会タモリになるかもしれないし、ね、
そうすると竹内さんがお詫びしないといけない。
そう、まあそれはそれで僕は楽しいからいいですけど、ね、もう謝るぐらい全然いいですけどね。ね、これがね、これ配信するまでにちょっと何日かあるんで、ね、収録日からね配信日までこの番組何日かあるんで。
はいはい、
あのこの間に発表されちゃった時の、
ええ、
これ悲しいよね。この喋りがね結果出てんのにさ誰が司会だよなんつってんのすっげえ寂しいよね。
でもいつ出るんですかね。
わかんない。でも今月中には出ると思う。
ああじゃあもう来週1週間、
うん、なんかね最近ここ数年ね、
はい、
やっぱりその何出場歌手の発表の時期とか、
はい、
なんか遅れ気味ではあるよね。だから NHK 相当ね苦労してるんだと思うよ
人選にですね。
だってもう今さ、うん、正直さ、
はい、
紅白にさ出してくださいなんていうのはさそれこそ変な話売れない演歌歌手ぐらいでさなんか昔のようなあれはないじゃない。
あ最近はもうそのカウントダウンライブとか、ね、そういう風に力を入れる歌手の方も出てきましたからね。
ね。なんかどっかの誰かはおせち料理を作んなきゃいけないから辞退しますって毎年言ってる人もいるしね。
あそれどなたでしたっけ。
ね、あの松任谷由実さんね。
まあそれはそれでありですよね。ね
いうことで、まあ、またこれ多分ね、
ええ、
発表した後にあとはね今年1回ぐらい紅白の話すると思います僕。
はい、
これが楽しい年末になったなって感じがして楽しい、うん、
そうです ね、
ねいうことでございまして、
はい、
じゃあ会いしましょうね。もしのりこさんが、
はいはい、
当てたら、
はい、
司会を当てたらね、
はい、
のりこさんが言うようにこの夫婦で紅白司会であったら、
はい、
この番組で、
はい、
違う逆、もしこの予想を酒井さんじゃねえ
や私のりこです
もうね、あの酒井雅人さんなんだっけ、はい、この人の名前といろいろ名前ね
酒井さんと、はい、
元井、ね、のりこさんのこの予想が、
う
ん、酒井さんと菅野さんの、
はい、
司会がもし外してしまったら、ね、
はい、
これ罰ゲームとしまして、
はい、
このそんなことないっしょを一回、
はい、
のりこさん一人で収録あれダメ
一人で収録できるかな。
もう分かんないですよ。もだまあまあ収録しても配信するかどうかは別ですよ。
うんうん。
ね、収録はしますよ。
配信はしない。
配信するかどうかは分からない。出来次第で
。それに値するものかどうかということですね。
いうことでございましてね。はい、いうことで、皆様は今もう発表したのを知ってて聞いてるのか、はい、まだ発表されてなくてこれ一緒にね。予想してくれてるか分かりませんが、
はい、
どうですか、どうですか、
ね
ね、ということでございまして、ではエンディングいきたいと思います。
はい、
エンディングでございます、
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした、
ではですねお便りをたくさんいただいておりますので、
はい、
いくつかご紹介したいと思います。
はい、
バナナ王子さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
いつも楽しく拝聴してます。
はい、
ナウイ話題を取り上げてくれるので大変勉強になっております。のりこさんの声って個人的に超セクシー、いつも、背筋がゾクゾクしていますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
我々ね、ナウイ話題をね
ナウイっていうことも久しぶりに聞きました。
ナウイ話題をお届けしてますんでね、
はい、
あまりダサいことは言いたくないのでね、
はい、ナウクいきましょう。
ナウクいきたいと思いますね、
はい、
いうことでこれ、あ、のりこさんの声がセクシーらしいですよ。
ありがとうございます、はい、
どうしました。なんか今聞こえた、リスナーの方にも一部聞こえたかもしれませんが、のりこさんの家の近くで何かすごいクラクションが鳴ってる気がする。
鳴りましたね。
鳴ったよね今。何が起きたの。
バイクが2台か3台ぐらいが鳴らして去っていきました。
あ、そうなの、ね、今聞こえたかな。 BGM 乗っかってるから聞こえないかな、いうことで、もう一つご紹介したいと思います。
はい、
工事8413からいただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
芸術の秋と言われますが、美術の時間で久しく配信され、あ、これ美術の時間当てですね。これ間違ってますよ、工事さんね。これきちんと、そんな美術の時間の方には転送しておきますんで。次回から間違えないように。もしくは、わざとそんなことない人に送ってくれたのかな、美術の時間の話はね。わかんないですけども、他たくさんいただきました。本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
でですね、
はい、
このオープニングの最後にのりこさんがこの、ね、皆さんのラジオネームをずらずらって読んでくれたじゃないですか。
はい、
でね、僕はねすごいね、のりこさんの差別を聞いてしまった。
え、
これリスナーさんに、なんていうのかな、この上下関係を作るというか、この人とこの人の扱いが違うみたいなね、そういうのりこさんは良くないなと思ってね。気づいてない方はオープニングの最後ののりこさんのこの提供読みのね、リスナーさんのお名前読んでるところをもう一回聞き直してみてください。一人だけさんではなくて様付けで呼ばれてる人がいて、あれは意図的ですか。
いや、思い出しました、
はい、
いや意図的じゃありません。
意図的じゃないの。
はい、
誰だったかな、まあ、誰だったかはちょっとオープニングのね、最後の、ね、お名前読むのをもう一回聞いてください。
はい、ね、申し訳ございません、
いや、でも申し訳ございませんってのは誰に対して、その様で呼ばなかった人たちに対して言ってるの。全員様で呼ぶべきなのに、一人だけ様で後の人は三だったっていう、このなんていうのかな、差をつけた感じ。
うん、後から気づいたんですよね、あ、うん、と思って、
うん、でもねこれ多分ね、僕ね、
はい、
真面目なことを言ってしまうと、
はい、
多分、確かこの人だよね、この僕がさっき、お便り読んだバナナ王子さんを様で読んだんだよね、
はい。はい、ついついほら王子様とか王女様って、
ね、
様つけちゃいますもんね。
多分ね、王子だから様をつけたんだろうね、きっとね。
はい、
多分ね、そういうことなんだろうね。
はい、
はい、まあしょうがないですよ、王子だから。いや、僕はね、これラジオネームだけどバナナ王子さんっていうことが、むしろおかしいのかもしれない。本当にもしかしたらどっかの国の王子様かもしれないんで。
そうかもしれない。
そういった場合は、のりこさんの判断は正しかったわけですよ。むしろ僕が非常識な可能性もありますので、ね、そこは分かんない。そこだけは。はい。はい、いうことで、今週の反省のコーナーに変えさせていただきたいと思います。
はい。
はい、
すみません
でした。はい。いうことでございまして、このようにですね、はい、皆様からのですね、励ましのお便りとかですね、今週ちょっとあれだったんだよね、先週の、配信の内容に関してちょっと厳しいご意見も何通かいただいてて、
はい、
我々反省するべきところございます。もうそういったご意見でも全然、
はい、
もうありがたく受け止めておりますので、
はい、ありがとうございます、はい、
励ましのお便りも苦情でも、何かこの話題について喋ってくださいとかっていう話題の提供、これが一番、ね、紹介実はしやすいんですけど、
そうですね、
はい、そういったのでも何でも構いませんので、ぜひね、お便りの方いただければなと思います。で、はい、先週の配信から、ブログの方の記事に、
はい、
そのままね、入力のフォーム、
はい、
お便り出すフォームをくっつけてるんですよ。当然、はい、のりこさんはねブログも毎週見てるから気づいてると思いますけど、
はい、
変わってるの気づきました？
ブログの内容だけ読んでて
ね、ブログの方を行っていただければもう簡単に、はい、お便り出せるようにフォーム作ってありますんで、そちらからいただいても結構ですし、もしくはメールで直接いただいてもいいです。メールアドレスの方はじゃあのりこさんの方から。
はい、ではメールアドレスはですね、sonnai@0438.jp sonnai@0438.jp です。
はい、突然振ったのによく言えました。
はい、
若干なんか慌てた感がでもありましたが、
そんなことはないです。
そんなことないですか。
はい、
今のあれですよ、リスナーさんから突っ込まれますよ。
そんなことない
っ
しょ
っと、そこはそんなことないっしょって言わなきゃダメでしょうのりこさんっていう突っ込みのメールを今書きかけた人が何人かいませんか。
そんなことないっしょ。
はい、いうことでございます。あとですね、ツイッターやってます。ツイッターのアカウントの方がです、そんない P、
はい、
SONNAIP でございます。こちらの方ではですね、配信の情報とかですね、なんか僕がたまに変なことつぶやいたりしてますんで、よかったらフォローしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あとは先ほど書いてですね、ブログ、じゃあどこなんだいという話なんですが、ホームページがございます。ホームページのアドレスの方がですね、sonnai.com sonnai.com になっております。検索エンジンで sonnai プロジェクトで検索していただいても、すぐ見つかると思いますので、ホームページの方行っていただいてですね、ホームページにはですね、ブログを、ブログじゃねえや、ブログか、文字のブログ、さっきより音声ブログ、うん、僕らポッドキャストは音声ブログなんだけど、文字だけのブログもやってたり、もうわけわからなくない、ブログ文字だけのブログもやってたりしますんでね、よかったら見に行っていただければなと思います。はい、あとは面白いのが、これ収録の前にちょっとのりこさんとちょこっと聞いてたんだけど、去年の年末何喋ってたのとかさ、年その前の年は何喋ってたのとかさ、ちょっと聞いたりしててさ、ちょっと面白かったでしょ。
はい、
でそういう過去の配信もう第1回から、全部聞けますんでね、ホームページの方いただければ、いろんな番組やってますんで、よかったら、そんなことないでしょ以外も聞いていただければなと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いうことでございまして、今週最後はですね、のりこさんに今週のまとめのお言葉をいただいてですね、終わりにしたい。大丈夫ですか？なんか今マイクがギギギギギってなりました。大丈夫ですか？
大変失礼いたしました。
大丈夫ですか？なんかさっきからね、のりこさんのヘッドセットが落ちそうになってるっていう情報はなんとなくいただいてはおりますが、
はい、
今もそうだったのかな。
はい、この音は消せますか？消せないんですよね。
消しません。消さないつもりだから今説明したんですよ。
そうでしたね、はい、大変失礼いたしました
いうことで
次回の時はこのヘッドセットが鳴らないようにします。
はい、はい、いうことで、じゃあのりこさんに最後まとめの言葉を言っていただいて、番組の方を終わりにしたいと思いますので、ではよろしくお願いいたします。
はい、はい、今回も皆様放送を聞いていただきましてありがとうございました。また次回の配信でお会いいたしましょう。
それまとめじゃねえな。それ お礼の言葉だ。お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。イカオヤジ、イカは大好きです。愛は信じることです。私は信じます。イカが大好きです。イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカオヤジ。